門郷と
ユノッチの
リスタン6月28日土曜日、
はい、
21時となりました。
皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とゆのっちのリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、6月末ということでございましてね。
はい、
リスマでございますよ。
はい、
先月がスターウォーズか。
あ、そうだね、
先月がスターウォーズエピソード1、2、3だったんだよ。
うん、
でその前がガンダムジークアクスだったんですよ。
そうですね、
そうそうそうそう。で今月が先月先々月の、まあ、延長線上という感じですかね。
に打って変わってガラッと路線が変わりますよ。
変わりますか、やっぱり。
はい、
僕はジークアクスとかなり近いと思ってるんですけれども。
どの辺が？おお、
うん、まあ SF ですからね。
どの辺が？
いやいや、分かんないけどね。今日の作品は何でしょう？
はい、映画トッツィでございます。
トッツィね、ミュージカルとかでね、最近は日本国内では有名というか人気ですけどね、トッツィはね。
そうですね、
うん、元は1982年だっけ？
82年か3年だったかな。
82か3年ですよね、うん、の、アメリカの映画ですね。
はい、
ダスティン・ホフマン主演の映画でございますね。
うん、
うん、僕がだから演劇をやってた時に、
うん、
その演劇 その演出家の人が役者を志すものであれば絶対に見とけと、
うん、
絶対に見なくてはいけない映画だよ、
ほう、
うん、言ってまして、うん、それを言われてから、30年ぐらい経ってから私見ました。
ダメダメな生徒ですね。
ダメダメ生徒ですね。そうそうそうそうね。いや、どうでした、見た？
見た。
どうでした、どうでした？
まあすごいね、うん、
ああすごいね、
うん、
いやもう全てにおいてすごい映画だと思いますよ。
まあ素晴らしかったです。
本当ですか？あの展開は読めた？あの展開、
まあ大体、うん、こういうお話かなっていうのは読めたけど、うんうんうん、最後のオチまでは読めなかったかな。
まあまあまあ、そりゃそうだな。
うん、
うん、あの女装して出てくるとか知ってた？
知らなかった。
ああ、まあそうなんだ、
うん、うん、冒頭にさ、主人公がこう背が低いとかさ、
うん
うん、言われてたから、うん、あ、なんか、うん、女性役なら合うんじゃないのっていう話かなっていうのは少し想像はついたけど、
うん、ああそう、
うん、
素晴らしいですね、
うん、
素晴らしいですね。映画はもう素直に楽しめなくなってますね。
そうですね。
うん、いいですね。やりすぎるとね、映画を素直に楽しめなくなるんです。
あの当時の外国もの映画ってなんかああいうイメージ、うん、その
そう、ね、
結構みんな張り上げてさ、わーって喋るじゃない、
うん、はいはい、
うん、でそのいかにもセリフ臭いような、
うんうん
うん、セリフを喋ってるっていうのが、あー、なんか昔の映画ってこんな感じだったよねっていうのをまず感じてた。
今もそうだと思うけどね。
そう、
今でもそうじゃない？あのいわゆる何、欧米人のお芝居ってあんな感じじゃない？
ちょっと違うかな。
ちょっと変わってるかね。
うん、もうちょっとナチュラルになってるというか。
抑え気味になってるかね。
うん。
あれでも。うん。そっか。いや、でも、そうなんかな。割と日本人は控えめだけど、外国人はわーっと出すイメージがどうしてもあるんで。
うん。
どうすか、どうすか。
一番の見どころはやっぱり、ドロシーでしょう。う
ん、ああ、ドロシー・マイケルズ？はいはいはい。うん、ああ、僕、サンディが好きだったんですけどね。
サンディか。サンディ一番かわいそうじゃん。
そうそうそうそうそう。サンディが一番僕が好きなんです
けど。そこが、予想を裏切られたっていうか、いろいろこのお話って、マイケルがね、女装をして、うん、男側の気持ちと女側の気持ち、両方こう、学んでいくじゃない。
そうですね。
そんで、男が女にひどいことしてるみたいなのも学ぶじゃない。
そうですね。
だからそこは改心するのかなって思ったら、うん、あんまりしなかったじゃない。
そうそうそうそう。
そこが
ただのコメディ要因やって。
そう。そこがなんかそうなんだっていう、うん、そうね、唯一なんか心残りみたいなところはそこでした。
はいはい。サンディが一番でも美味しかったけどな。
パン振り回されてさ、
うんうん、
かわいそうやわ。
いやいや、サンディ一番美味しかったかな。役的には一番美味しい役ですよ、あれ。
もう、寝ちゃってさ、6年間も待ってたのにさ、
ねえ、
異様に振り回されて。
そうそうそうそう。6年間振り回されたっていうのもね、わかるでしょ、うん、あなた。もう痛いほどわかるでしょ、俺たち、そういうの。
うん。
本当に。
ね、マイケルはちょっと加藤さん寄りですよね。
本当ですか。
ね、
本当ですか。舞台でさ、
うん、
芝居はいいんだけど舞台の真ん中で死んでくれって言われてさ、
うん、
死にそうな人間が立って真ん中まで歩いていくのかっていうさ、
うん、
ね、そういうところですよね。だから
あなた若い頃はそんなこと言ってたんじゃないですか。
言ってましたよ。言ってました言ってました全然言ってました。僕らそういう教えを受けてきた世代じゃないですか。
でも私がいた劇団はね、声優の人たちがやってるのだったから、はいはい、うん、そこまで動きとか、うん、厳密には言われなかったかな。
あ、そう、俺らは言われたよ。自分の中で整理がつかなかったら、うん、セリフ言うなって言われたよ。
へー。
何時間でも俺待ってやるよって言われてさ、演出家に。
うん。
みんなずっと待ってさ、自分の中で気持ちが作れるまでセリフ言わなくていいよ。で、本当に何時間も待たせるやつとかいてさ。うん。
うん。
うん、で、言えないんだったらもう言わなくていいよ。帰っていいよ。
うん。
うん。で、無理してセリフ言うと、お前無理して言ってるだけだろって言われちゃうんだよね。
うん。
気持ちが全然できてないじゃん。
うん。
俺らそういう現場だったよ。そう、だからもう、わあ、あの頃の俺やと思ったけどね。
うん。
そう、だ彼はだからさ、真ん中で死んでくれって言われて、もう僕は降りるっつって降りちゃったじゃん、あの舞台。
うん。
すごいよね。
ね。
僕らはだからそうしろって言われてたから、
うん。
戦えって言われてたから、そういう場では戦え。
う
ん。それが舞台を作っていくっていう作業なんだっていうさ、ふうに言われて育ったので、まあ声優の現場行って辛かったっすよ。
でもまあそのなんていうの、あの当時の演劇って、
うん、
そのまあ例えば舞台の真ん中に向かい合った二人で話をしてるっていうシチュエーションだった場合に観客に対して真横にならないじゃん、
はいはい、そうそう、ハの字型に開かなきゃいけないっていう、
そうそうそう、ね、そういう
なんかお約束があるんだけど、
うん、その舞台上の演出上の嘘というか見せ方みたいなのは言われたけど、客にケツ向けるなとかさ、
そうそうそうそう、
うん、そういう動きに関する、うん、指導みたいなのは多少はあったけど、当時はああいうのバリバリだったんだろうね。だから舞台の真ん中でやれって。
そうそう、いやもうまさにそうですよ。
うん。
だけどその舞台の真ん中でやれとか、ハの字型に開けとかっていう作法だよね、上手下手、
うん、
ね、どっちに履けるかとか、そういうのはそういう作法はまあ基本としてあって、
うん、
でも結局舞台って何をやるのっていう、その真実をリプレイして見せることなんだよっていうことは散々言われたんで、
うん、
うん、だから気持ちを作らなきゃダメよ、気持ちができてない形だけやっちゃダメよ、それが一番ダメよって言われて、 で散々言われたけどね、
うん、
でも役者って汚い生き物なんで、
うん、
あの本番で板についちまえばこっちのもんよと思ったけどね、うん、本番中に演出家殴り込みかけて来れないからさそう本番まで粘って板についちまえばこっちのもんよと思ってたけどね、それはね。
あなたは加藤コーマイケルズさんですか？
なんでやる。いやね、だけどそれを本当にそれを地でやってたね、あの人ね。
生放送中にね、
う
ん、
そうやっちまえばこっちのもんよ、
手に変えちゃってね。
そう、
うん、
あそこまでセリフ変えたら怒られるよね、さすがにね。
ね、
怒られそう、それは怒られるっすよ。
うん、
いやでもいいんじゃないですか。
でもそれが受けて人気が出ちゃったから。
そうダスティン・ホフマンのその芝居がすごかったよな、やっぱ。
そうだね、あの切り替えもすごく早いし、うん、本当に女性に見えるし、
うんうん、
どんどん可愛くなってくんだよね。
そうちゃんと女性に見えてくるんですよ、途中から。
そう、うん、
あ、それは不思議だったね。
うん、
カメラアングルとか見せ方とかもあるんでしょうけど、
うん、
やっぱ芝居なんだよね。
そうなんだ、本当に。ね、声変えてさ、ちょっと高い声で喋ってるんだけど、うんうん、声だけじゃなくてもう顔もちゃんと女性になってるんだよね、
う
ん、
そうなんですよ、
うん、
いやすごかった。
内面が女性になってるっていうのが分かる芝居だったからすごく惹かれました。
そうちゃんとやってんだよな、
うん、
でコミックに見せるとこはちゃんとコミックにやるしな、
うん、
タクシーとか言ってさ、そうタクシーとか、タクシーと
か、あれでもオカマがよくやれてたよね。
そう、そうとかな、すげえなと思って。
男性にさ、タクシー横入りされて追い出しちゃうやつとかさ、
はいはいはい、そう。
うん、ああいうのも面白かったな。
でまたモテちゃうんだよな。
うん、
やっぱああいう人ってモテるんかね。
モテるでしょう。
お医者さんの、あの院長の役の人が夜中に会いに来ちゃったりとかしてさ、
うん、
で外で歌い出しちゃったりとかしてさ、
うん、
モテる女の人ってああいうことがやっぱあるんでしょ。
あるんだろうね。
やっぱ大変だよな、
うん、
かといえばね、なんか指輪持ってこられちゃってさ
ちゃんと返してたよ。
まあね、返したけどね、あんな一方的に指輪なんか持ってこられた日には困るよね。
うん、
モテる人ってやっぱそうなんかな。
まあそうなんじゃないですかね。
俺も夜中にさ、昔若い頃にさ、夜中に女の子に会いに行ったりとかしてたけど、ちょっと反省したマジで。
あれじゃないの、他の女に会わないなんて誓ってない。
いや
ああいうセリフ入ってたんじゃないの。
いやそれはないけどね。いやないけどさ、終電なくなってからバイクで行ったりしてたから迷惑やったやろなとか思ってさ。
そうなんだろうね。でも若い頃っていうのは、うん、その情熱的だから、
そう
逆にそういうのが女側は嬉しかったりっていうのもあるんじゃない
ですかね。それは自分がのタイプだったらいいんですけどね、
うん、
ちょっといいなと思ってればいいんですけど、
うん、
ちょっといいなと思ってりゃいいんだけど、あの外れきたみたいな感じの人だと、
まあ今はその、ね、外れがね、みんなそのストーカーチックになっちゃってるからね。
そう
怖いですね。
一歩間違えたらえらいことになるからな。
うん、
僕の知り合いで、あのユニクロの店員さんの人がいるんですけど、
う
ん、でその人がやっぱりさ、
うん、
付き合ってた男が家に来ちゃって夜中に、
うん、
で酔っ払っててさ、
うん、
外で騒ぐんですって、
うん、
いるんだろうみたいな、みんな上がってんだよみたいな感じでこう騒ぐんですって、困るって言ってたもんね。いやあかんって、指輪とか渡しちゃダメよ本当に。
いや私女性ですから指輪渡すのないですよ。
ねえ、いやそうだからモテる女の人ってきっと大変なんだろうなと思って。
う
熱狂的なファンっていうのはああいうことになっちゃうかね。
まああれは映画だからね、そのだいぶ誇張して同時期に一気に申し込ませてるけどさ、
うん、はいはいはいはいはい、
うん、
いやでもそうあれ誇張してるんか。
多少はしてるでしょう。
モテる子ってもっとすごいんじゃないのか、
うん、だってそれを本当にリアルで言ったらさ、モテモテなのはジュリーなわけじゃん。
うんうんうん、
うん、けどなぜかね、あんな冴えないプロデューサーと付き合ってたわけで、
はいはい、そうだね、
他にもっといい男いっぱい寄ってくるだろう、その美貌ならって感じだったじゃない。
いやまあね、でも実際はだからああいう人の方がモテて、
うん、
いっぱい男並んじゃうんじゃないのかな。
うん、
あまあいいんすけどね、やっぱモテる子って大変なんだねきっとね。
そうだね、
男さばくのも大変だろあれ。
うん、
あの無限に断ってもあれだしな。
なあ
ねえ、下手な断り方すると逆上されて刺されたりとかするわけでしょ。
うん、
でも気のある素振り見せちゃうと押し出されたりするわけじゃん。
うん、
家に入れてくれて歌歌い始めたりとかするわけじゃん。
うん、
いやもうそれどうしようもないじゃん。
なんでそこ心配するの。
いやいやいやいやいやいや大変なんだなと思って。
あなたは、うん、まあ共感していくんだったらマイケルの立場じゃないの。
でもそうなんだけどね。いやでも、うん、あの役はいいよね、やりたいよね。
そうだね、うん、
あれはいいっすよね、いい役でした。
うん、
まあまあまあいいんですけどね。簡単にあらすじを解説しておきましょうか。
はいはい、
まあ、トッツィっていうタイトル、
うん、
トッツィっていうのは日本語に訳すと
なんかお嬢さんっていうような感じの。
そうですね、お嬢さんとか可愛い子ちゃんとか、
うん、
いい感じの女の子を指す形容詞、名詞、
名詞なのかな、
名詞かな、うん、
お手紙もトッツィへみたいなの来てたよね。
うんうん、特定の個人名というわけではなくて、まあ、可愛い子ちゃんへとかっていう、うん、お嬢さんへとかっていう感じの、まあ、スラングですね。
うん、
うん、というものなんですね。
うん、
うん、だから分かんないよね日本人にはね。
分かんなかった ね、 ね、調べちゃったもん。そうそう、私もトッツィってなんだ、そうそうそう、人の名前かなと思ってたの。
うん、
したら俺違うじゃんと思って調べたら、そうなんです、ああそういうことか。
そうそうそうね、ってことなんですね。でトッツィっていう映画は、まあマイケルですね、
うん、
売れない役者、40代の売れない役者マイケルが、
うん、
まあお芝居やりたいと、
うん、
まあ、仕事欲しいと、
うん、
まあ、親友と一緒に住んでるわけだ、
うん、
脚本家の親友と一緒に住んでるんだけど、まあ2人でお芝居を出したいわけさ、
うん、
でお芝居の費用を捻出するために仕事に就きたいんだけど仕事がないと、
うん、
俳優なんて万年失業してるようなもんやと、
うん、
でサンディっていう、まあ、劇団の一緒にお芝居やってる女優さんがいるんだわ、
うん、
でそのサンディのオーディションについていくんだよね、
うん、
とサンディのオーディションについていって一瞬でサンディは落とされるんだけど
早かったよね。
そうそうそうそう。で翌日、
うん、
そのサンディのオーディションを自分が女装して受けに行くんですよ、
うん、
マイケルは、
うん、
ドロシー・マイケルズという名前で、
うん、
そしたら、まあ、受かっちゃうと
ね。
でトントン拍子に売れっ子になってしまうと、
うん、
そうでトントン拍子に売れっ子になってしまって今度辞められなくなっちゃうんですね、人気が出ちゃって、
う
ん、
そうそうそう、
そうで辞められなくなっちゃって、ちょっと待ってくれと、
いや別に辞められなくなっちゃってるし、ね、自分が男だっていうのも言えなくなっちゃってるし、
そうそうそうそうそうそうそう、そうなんですよ。だけど元は普通にお芝居やりたかっただけなんで、
うん、
マイケルとしてお芝居やりたいだけなんで、
うん、
一生女優やるつもりなんかないんだよと、
うん、
いうことで結局テレビドラマの生放送で自分が男だと暴露してしまうと、
うん、
いうことですね。そういうお話でございます。
即興で作ったお話、暴露話もうまかったね。
そうね、
うん、
まああれほんまはちゃんとシナリオあるんですけどね、
うん、
うん、いやでもすごかった。いやすごかったよあれは、
うん、
ほんまに即興で今作ってる感じに見えるんだよな。
でなんか途中でこうウェウェウェウェウェウェみたいに
飛ばしてる
のもちょっとやりすぎてたけど
面白かった。そうそうそう、いや素晴らしい芝居ですよあれ。できないもん、
うんうん、
いや面白かった。これね見てくれとしか言えないねやっぱね、あの芝居はね。
まあそうだね、結構この役者さんもさ、うん、そんなに女性っぽい感じの見た目ではないじゃない。
うんうん、
うん、それがあそこまでこう、まあ、メイクのね仕方がうまいっていうのもあるけど、あそこまで見事に女性チックに見えるっていうのは本当すごいよね。
もうすべてそこにつきますよね。
うん、
うん、でそのシナリオが面白いってもちろんありますが、
うん、
うん、そのダスティン・ホフマンという人のその芝居で持ってる、
うん、
よね。
ね、
でまたそれが絶妙なんだよな。
うん、
そのギリギリのとこで見せてんだよな。
うん、でもだから
すごいよな、
お芝居はものすごくうまいのに役が来ないっていうね、うん、もう本当にこの人にぴったりな役だったわけで、う
ん、もう当時この人売れっ子なんですけどね、かなりね。
うん、
であれなんですね、この後まあいろいろアカデミー賞取ったりもするんですけど、
うん、
レインマンか何かで、うん、発達障害の青年かなんかの役で、
うん、
アカデミー賞取るんだよね確かね。
うん、
まあ、それもねそのうちまた取り上げてみようかなと思ってるんですけど、
うん、
そうで、まあ、サンディの役の人なんだっけ、なんとかガーさんっていう人、実は去年亡くなったんですよ、
テリーガーさん。
この人ね去年亡くなってて。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、テリーガーさん、そうテリーガーさんが去年亡くなってんだけど、このトッチで、助演女優賞かなんか取ってんだよねアカデミー賞ね。
おー、
そうそう、だからやっぱりこの映画でやっぱり一番美味しいとこ持ってったのはこの人なんですよ。
こうマイケルにさ好きな人ができたんだって言われた時のあーっていう
そうそうそうそう、
あれ好きだった。
そうです、で最後にあのチョコレート持ってっちゃうんだよねやっぱりね。
そうそう、なんかねそういう間とかさ、
うん、
出し方がうまいんだよねこの人。
うまいよな、ほんとコメディエンヌですね。
うん、
この方あれですね、トッチーでアカデミー助演女優賞にノミネートされたってことですね、取ってはいないんですね。
うん、
で多発性硬化症、多発性硬化症、2002年に多発性硬化症で、公表し闘病の末2024年10月29日に亡くなったと、79歳で亡くなりました。
うん、
あ、残念ですね。そうね、じゃあキャラクターを一人ずつ押さえていきますか。
はいはい、
マイケル・ドーシー、マイケル・ドーシーとドロシー・マイケルズ。
この役名もすごいよね。
バレるだろこんな名前つけたらって思うんだよ ね、 ね、
マイケルズなんていうこう名字をさあんま聞いたことないよね。
まあね、ドロシー・マイケルズ、マイケル同士、まあもうこの人で持ってる、このダスティン・ホフマンと一緒で持ってる映画ですよね、
う
ん、
そうだね、
もう当て書きだよね。
うん、でもねそのお芝居できる人っていうのは女性役も見事にこなすんだと思う。
そうだね、
うん、なんかこれを見てたら、うん、養成所時代のさ、
うん、
竹村さんの授業の時にね、
はいはい、
名探偵コナンを男女入れ替え、うん、そのまあコナンは女性陣がやって、
はいはい、
灰原哀を男性陣がやるっていう授業があったのね。
はいはい、面白いじゃない。うん、
うん、で最初はそのいや灰原を男がやるってうわ気持ち悪いって思うだろう、意外とやらせてみるとみんなうまいんだよって竹村さんは言ってたのよ、はいはい、で実際のところやってもらったら、まあ灰原ってあんまりそのキャピキャピしてないさクールな女の子じゃない、はいはい、それもあってねすごくみんなピタッとハマっててね、うん、うまかったです。
へえ。
うん、でこう女性役やるっていうのは勉強になるからなっつって
へえ。
やらしてたんだけど、ほんとでもね、うん、 ね、役者だとかさ、そういう声優だとかなりたいとかって言うと、うん、みんなその人前が得意な人だってよく思われがちだけど、
はいはい、
そんなことないよね。
あ、まあ僕なんかそうですね、うん
、うん、私高校の時の英語の先生がね、俺は昔役者を目指してたんだけど、まあやめてその教師になったと。で、そういう演劇の勉強を始めて分かったことがあって、意外と人前得意っていうやつは残れないんだよ。シャイなやつの方が向いてるんだよって言ってたんだよね。
へえ。
で、なんかそれをふと自分が養成所とか行ってさ、高校時代にそういやあの先生あんなこと言ってたな、あ確かにそうかもっていう時が結構あった。
あ、そう。
うん。
僕は人前ダメですね。
うん。だから続けていいんじゃないの？
いやまあそうなんかな、分からへんけどね。
なんか意外とね、その、人前が平気で、普段からこうわーっと自分をさらけ出せるようなやつは、意外と向いてないんだと。だって普段できてんだもんと。で、
でも、
普段できないから役になりきって出すっていうことをしたいっていうのが役者やりたいやつなんだよって言ってた、この先生。
そっか。
うん。なるほどなって。
どうなんでしょうね。あ、そう。僕ダメですね、人前とかね。
だから向いてたんじゃないですか？
いや、そうなんですかね、わからないですけどね。でも、人前で自分をさらけ出すことができない AV 男優とかっていなくない？
知らんわ。AV 男優にそこまで求めないもん。
いや、そうかな。
うん。
AV 男優は俺、人前が得意で自分をさらけ出せないとダメだと思うんだよね。
AV 男優は、はい、お願いしますって出せたら OK なんですよ。
ですよね。
はい。
そうそうそうね。でもさらけ出すだけではダメなんですよ。
何の話をしてるんだ。
いやいや、わかんないですけど、ね、いや、いいですけどね。いやいやいや、まあね、自分をさらけ出そう、これからはね。
うんうんうん、
いや、わかんないけどね。まあまあいいんですけどね。
いいんだよ、役について今喋ってたんだよ。
そうそうね、
戻るよ。
今日は、まあ、今日はお芝居の話に絶対なるなとは思ってたんですけどね。
まあね、
うん、ね、これからは自分をさらけ出していこうね。いいんですけどね。そう、キャラクターの続きをいきますとですね、ジュリー、ジュリー・ニコルズ、ジェシカ・ラングさん。
この女優さん綺麗で好きだったわ。
まあそうだよね。
うん、
これでも生きてんのかしら。まだ生きてるんですね、75歳。
これ、吹き替え高島ガラさんがやってるけど。
いいんじゃないですかね。まあぴったりよね。
高島ガラさんを見るとね、なんかいつも竹村さんがよく、ガラは男を欠かしたことがねえんだよ。とか。
知らんわ。
と、あいつだけよ、稽古終わるとよ、男は車で迎えに来るんだよ。
へぇ。
よく言ってたのを思い出します。
へぇ。
だからね、銀河万丈さんはどうやってね、ガラさんを射止めたんでしょうかね。
はいはい、どうなんですかね。
私気になります。
やっぱあれですかね、演説かなんかしたんじゃないですかね、やっぱりね。
まあ、あの家のすぐ近くで、通りでいきなり演説したんですかね。
演説したんですかね、そんな気がします。
いや、まあ、ジュリーも結局あのね、未婚の母だったけどさ、なんかその辺の話なかったね。
まあ、
父親誰なのかみたいなやつとか、昔付き合ってたこの話みたいのはあんまりなかった。
重要なポイントではないんでしょうね。なんか女が80年代を生きていくのは複雑で大変だわみたいなこと言ってましたよね。よくも悪くも80年代っていうことなんでしょうね。
なんかまあそれを言わせたいがための設定だったのかなっていう感じだったけどね。
そうね。未婚の母って多かったのかな、80年代アメリカでも。
どうなんだろうね。
そんなことないのかな。なんかさ、ジュリーって日本人っぽいというか、
うん。
でもやっぱ乙女心ってやっぱりバンコク共通なのかな。ロンと別れますっていう話をして、
うん、
で子供を預けてさ、
うん、
子供が大暴れするわけだけど、その子供を預けて、
うん、
ロンに別れ話をしに行くじゃないですか、
うん、
で実際ロンと別れてくるわけじゃん、
うん、
そしたらなんかあのね、すごい寂しいんです、寂しいのよみたいなこと言ってたじゃないですか、
うん、
欲しいものが手に入ってないような気がするみたいなこと言うててさ、
うんうんうん、
でそこでそのドロシーがキスしようとしてレズビアンに間違われちゃうっていう話じゃないですか、
うん、
そうだからあの辺のさ揺れ動く乙女心っていうか、
うん、
別に男なんかいくらでもついおるやろっていうさ、
そうだね、うん、
うん、ねえ気がするんだけど、うん、何乙女みたいなこと言ってんのみたいなさ、
うん、
そこがだから陰キャな日本人のオタクみたいなさ、うんうん、こと言うてるからさ、どうしたんっていうさ、
そうだね、まあ、あの人がやっぱ綺麗すぎたからいけないのかね、
なんでしょう。だから80年代ってそうだったのかな、わかんないんだけど、アメリカ人のマインドとしてもちょっと珍しいような気がするんだけど、それはどうなんだろう、わかんないんだけど、
ちょっと当時のね時代背景みたいのがあんまり私ら分かってないから難しいけれど、ね、でもさ、その病院長に立てつくっていうのが、
うん、
珍しいと言われてた時代なんでしょ、う
ん、ってことみたいね。
そのドロシーがね派手にやり合ったら人気出ちゃったっていうことから察するに、女性はそういうことはしてはいけないみたいな固定概念があったわけでしょ、う
ん、ってことなのかね、やっぱり、
うん、
80年代ってことはじゃあそのアメリカ合衆国ですらもそういう時代だったんだ。
うん、
やっぱりまだやっぱ女性が虐げられていた時代だったのかね。
でしょうね。だからほら、マイケルがさ、俺はずっと失業してて、女性の気持ちがわかるんだ、
うん、
ね、仕事もなかなかありつけない男性優位の社会で大変なんだっていう背景がやっぱりあったんじゃないの
ってことなんかな、
うん、うん、
だからあれなのかな、やっぱだから80年代の女性ってまだあれだったのか、陰キャオタクだったのかな、
あんな感じだったんじゃないのかね、
だったのかね、だったらマインドとしてはあっちの方が好きだな、
まあそうですね、
ね、可愛いと思うんだけど、うん、
うん、
まあまあいいんですけどね、
うん、
最後だからマイケルと、まあ、マイケルとくっつくわけですよね、要はね最後はね、
うん
うん、うん、そこもだからそのどうなんやって思ったけどね、
うん、
そうなのって思わなかった、
おー伸びくんだ、まあでもこれぐらいのコメディ映画ならまあありかなって、
うん、そういうことか、
うん、
まあおとぎ話だねってことかな、
うん、
うん、そういうことね、
なんかね、そのマイケルが女側の気持ちを知ってもあんまりこう改心しなかったじゃない、
うん、
ね、その上でさらに、うん、そのジュリーにも振られちゃうとやっぱちょっとオチがつかないというか、
うん、
うん、じゃあ結局その学びは何だったのみたいな感じになっちゃうから、
うん、まあここはまあハッピーエンドってことにするのか、
うん、
なるほどね、
でもね、
ジュリーヒロインなんだけどな、
結構そのマイケルがさ、その、うん、ジュリーがいつも私に言い寄ってくる男はいつもこういうの、君はとても魅力的だ、正直言って今夜寝たいみたいなことを、うん、言ってくるっつってうんざりしてんのに、はいはい、なんで言っちゃうんだよって思わなかった男として会った時に
まんま言うてるやんと思った、
パクリすぎや、まああれはね、
まんま、
うん、
うん、
演出上の
まあまあね
流れなんでしょうけど、
まあ
水ぶっかけられますわな、
そうそうね、あれはダメですよね。
うん、
まあ、次のキャラクターいきますか。
はいはい。
次はサンディですね。サンディレスター、
うん、
テリーガーさん。サンディが一番好きだった。あと気になったのはだからそのマイケルの誕生日パーティーがあって、
うんうんうん、
で誕生日パーティーが終わった後に、
うん、
サンディを送っていくんですよ家まで、
うん、
でサンディを家に送る最中にサンディ突然泣き出して、
うん
うん、仕事がないみたいな話になっていくわけだけど、
うん、
あそこだからさ車をタクシー代持ってくるとかって言っていやもう歩いていくっつって、うん、歩いた方が、ね、ただだからみたいなこと言うんだけど、うん、ニューヨーク80年代のニューヨークってあの深夜の時間帯に外を歩いても大丈夫なんだ なのかね。そこが俺心配だったの。今だと絶対夜は出歩けないと思うんだけど、
ね、うん。あとはなんかそういう帰るときはタクシーでみたいなのが通例なのかなって。
うん、襲われたりしないのかね。
ね、
うん、
うん、
そこはちょっと心配だった。
あんまりそういうところはリアルにやらずに
省
、うん、いてたんじゃないかね。
そういうことですか。まあ、サンディが一番やっぱ美味しいかなという気がしました。
そうね、うん、
うん、美味しいよねああいう人ってね。
女性で、うん、やりがいのある役って言ったらこれよね、
うん、で実際に一番愛される人ってこういう人だと思う。
多分リアルに幸せになる人ってこういう人だよね。
そうそう、こういう人だとね、僕は思います。
うん、
うん、なんかいまいちパッとしない女優のような気がするけど、
うん、
うん、一番女優だったよね、サンディね。
そうだね。
一番女優だった気がします。
うん、
うん、続きましてロン・カーライル。ロン・カーライル。あれですね。プロデューサーですね。プロデューサーというか、まあ、監督みたいな人ね。
うん、
うん。でもこの人悪い悪人というわけではないんだよね。
うん。
悪人というわけではなくて、いわゆる業界人っていう。
うん、
感じだよね。
そうだね。
うん、日本だったら電通の社員とかそんな感じだよね。
うん。
とか監督プロデューサー、なんか、うん、タートルネックになんか上着を、うん、カーディガンを首からなんか結んでたりとかしてるタイプ。
昔の石田純一さんのイメージですね。
そうみたいな感じの人だよねきっとね。
うん、
うん、別に特別悪人というわけではない、悪役というわけではないんだけど、ちょっと鼻につく感じ、うん、
そうだね、う
ん、でも、うん、業界の偉い人ってでもそういう感じ、
うん、
ですよっていうことぐらいかな。
なんか、
うん、
ドロシーがさ、その、うん、台本と違うセリフを言い始めるとさ、
うんうん、
このロンがさ、あのこう金魚鉢のあっちのスタジオの方でおおーみたいに言うんだよね。あ、こういう風に本当に言うんだって思った。
まあ役だけどね。
うん、
うん、そうそうそう、いい役者さんでしたねこちらもね。
そうだね、うん、
うん、続きましてレス・ニコルズ。レス、こっちの方が問題はでかかったような気がするな。
お父さんか、ジュリーの
お父さん。お父さん、
うんうんうん、
ジュリーのお父さんですね、うん、そうだから、ジュリー娘を出しにして一位の相手に近づこうとする人なんですよこの人。
うん、
ねえ、で指輪まで渡して一方的にさ、良、うん、くないよね。
まあね、
これはダメでしょう。
でももう次の女が見つかったみたいだから、
そうすぐ見つけるんだよね、しかもね。
ね、
も
う今度は確かめたって言ってたけど、どうやって確かめたんですかね。
わかんない。まあまあ、この人はリアルにいたら男性としては一番モテるタイプですよ。
うん、
手が早いんですよすごく。
うん、
もう次と付き合ってんのみたいなさ。
でもなんかお母さんがね、亡くなってから、奥さんが亡くなってからはさ、
うんうんうんうん、
ね、再婚したらって言われてもしなかったっていう頃、結構一途だったのねって思ってたら、意外に手が早かったね。
実はモテるタイプなんでしょうね。
うん、
でそのもうそのパワーを持て余してたというか。うん、
でもなんか憎めないいい人だった。
まあまあね。もうドロシー・マイケルズの一件でタガが外れてしまったんでしょうねきっとね。
うん、
根底にあるのはやっぱ寂しさなんでしょうけどね。
うん。
うん、っていう気がしますね。
うん。
ちなみに、ロン・カーライル、ロンがダブニー・コールマンさんで、レス・ニコルズがチャールズ・ダーニングさんです。うん、そして、ジェフ・スラッター、うん、ビル・マーレー。この人、
私、ジェフが好きだったな。
僕もジェフ好きですね。
うん。
うん、
いいやつだよね。
いいやつだよね。
うん。
友達思いのいいやつですよね。
うん。
果たして、ネクタイのシーンは削ったんでしょうかね。
削ったんじゃない？
削ったんですかね。
やっぱりいらないと思うっつってたじゃん、最後。
そうね。一緒に住んでるぐらいだからね。
うん。
一緒に住んでるぐらいなんで、まあ、コンビ相方みたいなもんですよ、言ってしまえば。
うん。
ちゃんと協力してくれると。
うん。
で、いちいち鋭いツッコミをしてくれると。
うん。
っていう感じですよね。僕もね、昔漫画家の園義弘がね、近所に住んでたんですけど、うん、勝手に人の家来てさ、
うん、
ポットとか上着とかなくなるんすよ。そう。電気ポットとかなくなってさ。
うん。
で、園の家行ったらさ、電気ポットは普通に使われてたりとかさ。俺の上着かけてあったりとかすんのよ、うん、もうタバコ臭くなっちゃっててさ、うん、やるよとか言ってそういう関係ですよね。きっとね、
もう仮パクだよね。
そうそうそう、あと CD とかな、
あ
なんでここに俺の CD があんだよみたいなさ、
うん、
そういう関係ですよねきっとね。
そうでしょうね。
わかりますわかります。部屋汚いしさ、みんなでその家行った時にさ、役者の一人がさ、その君さ、
うん、
その君の家って土足で上がってもええんやろってみんな言ったからね。
ひどいわ。
これ土足で上がってもいいやなって、あまりの汚さにみんな靴脱ぎたくないって。
ひーよっぽどだね。
そうそう、土足で上がってもええんやろって、さすがにそこまではと思って。
ショックでね、本人はダメだって言ったんでしょ。
当たり前やから。そんなことありましたよ。
うん。
うん、まあまあいいですけどね。ジェフの次がジョージ・フィールズ。
ジョージってエージェントの人でしょ？
エージェントの人だよね、多分。
これ監督さんなんだって。
あ、そうなんだ。
うん。
シドニー・ポラック。
シドニー・ポラックさん。
監督、シドニー・ポラック。
あ、うん、ああ、合ってる、ジョージだ。間違えた。
そうだね、ジョージだね。
うん、
あれ監督なんだ
ね。
ほんとだ、
すごい。マイケルと早口でわーっとね、絶戦を繰り広げてたけど。
へー、でもね、2008年に亡くなってるんですね、73歳で。
あら、
監督なのか。道理で役者もいけますね、全然いけるね。
ね、
まあそんなとこっすね、役者としてはね。
うん。
まあトッツィに関してはこんな感じですけど、最後に何かありますか？
まあこれ見て損はない作品なんで、もし見てないっていう人がいたら見ていただきたいですね。うん、
そうですね。これを見る人って役者かどうかでちょっと判断いろいろ変わると思うんだよね。
うん。
役者からしたらもう本当にわかるわかるっていう、
うん、
でこのダスティン・ホフマンの芝居がすごいすごいすごいわっていう、
うん、
こう何回もうなずいちゃうような映画なんですよ。
そうだね。
もう役者とか全然関係ない普通の人が見たら多分面白いコメディで済む映画だと思うんですけど、
うん、
うん、ある意味ね、こう俺たちが見ると何重にもいろいろ考えさせられる映画なんですよ。
そうですね。
ある意味呪いのような映画ですね。
うん。
なのでね。そう。だから、かつてね、役者を志していた人とか、
うん、
今も志している人とか、
うん、
声優になりたいなとかっていう人はぜひ見ておいてほしい。
そうですね、
うん。今すぐ見なくてもいいから、30年以内ぐらいには見てほしい。
ずいぶん長いな。
長いね。30年とかそれ志を持ち続けるってのもすごいけどね。
うん。
でもね、役者を目指してる人は絶対見といて損はない映画ですよ。
そうだね。
うん。 そう、声優になりたいなって人もね、ぜひ見てみてください。
うん、
こういうマインドが絶対必要だよっていう、
うん、
でこの主演の役者にリスペクトできるところが見つけられないなら多分向いてないよ。
そうだね、うん、
うん、っていう気がする、
うん、
というわけでね、そういう判断の材料にもなるかもしれない。
あ、
うん、まあ、まあ、それを抜きしても普通に楽しい。
男性は見た方がいいよ
いや女性も絶対見た方がいいと思うよ、うん、
まあね、
うん、見てください、ぜひ見てください、
うん、
普通にコメディとしても面白いんで、うん、ぜひ見てください、うん、楽しい映画です。
うん、
うん、ということですね。
はい、
本日はトッツィをお届けしました。
はい、
ではエンディングです。
はいはい、
はい、今日はねリスマにトッツィということでしたけども、
うん、
来週は通常回ですね。
はい、
来週はもう7月ですよ。
おお、
7月といえば夏ですけどもね。
本当だよ
今年の夏は暑いよ。
うん、
なんせね、
今年もでしょ
その気温のこと言ってんじゃないんだよ。今年の夏はちょっと大きめのイベントがあるんだよ。
マジで
マジでマジで。
どんなイベントだい？
参議院議員総選挙まあ参議院の選挙があるんだよ。
うん、
というわけで来週
う
ん、
おだよ
やかましいわ。来週は選挙へ行こう。
ほう、
うん、来週の特集は選挙へ行こうです。
はい、
うん、選挙なんでね、
うん、
私も若い頃は選挙なんか行かなかったっす。
うん、
でもその月だからね、結局今お米が高いのもなんだけどね、お米が高かったりとか
、うん、
物価が上がったりとか、
うん、
消費税がねどんどん上がってるのも結局俺たちが選挙に行かなかったせいだから。
まあそれだけが全てじゃないけどね。
多分それが全てですよ、
うん、
俺たちが容認してきたからだよ。あ、選挙に行かないってことは、
うん、
今の生活税金がだから消費税が 10% OK ですって言ってるのと同じだから。
うん、私全部選挙は行ってますよ。
偉いねあんた、
うん、
俺なんか選挙行き始めたのね昨日とか一昨日っすよ。
おい
本当に本当に
国民の義務ですから
ね、
うん、
僕はね本当にね自分の愚かさ加減に最近気がつきましたよ。
ようやくか、うん、
ようやく気がついた。昨日気づいた。
うん、
うん、本当に全てね今の物価高も、
うん、
iPhone が20万ぐらいするのも全部選挙に行かなかったせいなんですよ。
お、
全部その世の中の全部愚策を OK ですよって容認してきたってことなんですよ。選挙に行かないってことは、うん、消費税 10% OK です喜んでって言ってるのと一緒なんですよ。
うん、
そうね、ガソリンが170円とか180円とかしちゃうとかってさ。
そうね、
ふざけんなよって殴りたくない、うん、もうガソリン180円台とかにしたやつ。
だってそういうことを言うためにも私選挙一応行ってたもん。
そう、
入れた人いなくても
唯一ぶん殴れる手段っていうのは、政治に対してぶん殴れる手段っていうのは選挙なんですよ。
うん、
その鬱憤を晴らせるのは選挙なんですよ。
ね、
だから選挙行かなきゃダメなんだよ。
うん、
またよしイエスはもういないけど
懐かしい。
またよしイエスに入れることはもうできないけれど、
うん、
だけど選挙には行かなきゃいけないんだ。
そうだ、
うん、というわけでね来週は選挙、
うん、
選挙に行こうということで特集したいと思います。
はーい、
はい、それでは、番組では、協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、お願いします。この番組はナレーション、イベント、司会等のお仕事を受けたまわりますプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。